大好きが天才オウム第644回をお届けいたします。今回のテーマは共生の喜びを知るです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。やっぱり大事なことがいくつかあるんですよ。それはその共生っていうことですね。で、共生っていうとすごくそのネガティブな言葉の一つだと思うんですね。強制されることは誰でも嫌ですからね。ですけど、教育っていうことに関して言うと、あるいは人を育てるっていうことに関して言うと、あるいは人の能力を、育てるっていうことに関して言うと、強制ということから目を背けることはできないんですよ。ただね、もちろんそのやり方のうまい下手はあるんですよ。ある時には、その強制っていうものをしっかりして、そして習慣化していくってことなんですね。このことは誤解が多いと思うんです。すごく誤解が多いんですね。で、どこに誤解があるかっていうと、強制がなくても本人が自ら、の意思で、勉強してくれるとかですね、何かいい習慣を作ってくれるって思ったりするんですよ。それを期待するんですね。でもそれは期待であって必ず裏切られるんです。このことは絶対に知るべきなんです。最初に何があるかっていうと、強制ありきなんです。強制があって、そして習慣化し、脳がそれによって発達していって、そしてそれが身についていくってことなんです。習慣が良好になり、そしてそこに喜びが生まれてくるんですね。だから何か天与のもので、何か何にもないところから何かが生まれるわけではないんですよ。習慣が生まれるわけでもないんですよ。あるいはいい習慣を身につけなきゃいけないっていう問題意識も生まれるわけはないんですよ。まずは何もわからないところで、強制というのが出発点になって、習慣化が行われ、脳が発達し、そこに喜びが生まれてきて、その習慣が強化されていくんです。で、さらに大きな喜びを求めていくんです、人間は。この順番を忘れてはいけないんですよね。だから誰かが強制をしなきゃいけない。つまり親が強制しなくちゃいけないんですよ。で、もちろんね、強制っていうのは、なんていうか、時期があるし、内容もあるんですよ。例えば、若い時にですね、読み聞かせとかって非常に、重要なことですよね。まあ、そういうことも、だから、ある種、強制ではあるんだけど、強制とは意識していませんよね。で、こういうことをいっぱい作っていくんですよね。それしかないんですよ。でも、ある時にはもしかしたら反抗があった場合、もう無理やりでも、とにかく今は勉強の時間ということも大事だと思います。野放図にですね、とにかく絶対にやっちゃいけないことは一つあって、まずゲームです。とにかくゲームです。それからもう一つはスマホですね。もちろんそれは合わさっていると思うこともあるんですが、スマホとか、それからゲームですね。これは本当に慎重に取り扱うべきことだ、の一つだと思います。あまりにも害が大きいからなんですよ。でね、あまりにも害が大きいっていうのは当然だって、脳の、要はその、快楽物質が出るわけですが、その条件付けですね、条件付けという観点から言えば、要は脳内で分泌される物質と、脳内の物質と快楽物質と、それからその行為ですね、行為との条件付けということに関して言えば、それはアルコールであろうが覚醒剤であろうが、どんなものであろうが、あるいはゲームであろうが、全く同じなんですよ。 DV であろうとね、全く同じなんですよ。そこを、軽く見てはいけないですよね。だから、そういうものを与えるのは慎重でなくちゃいけませんよね。お酒ですら、こんなにこのみんなが、こう、当たり前に扱うような物質ですが、これですら、お酒は二十歳からってなってますでしょ。そういうもんなんですよ。だから、より慎重になければいけないですよね。みんなが普通に使えば使うほど、その害というのはどうしても見たくありませんから、あるいは見ようとしませんから、これはしっかり親が判断しなくちゃいけないことですよね。こういう学術的なことも含めてしっかり自分で勉強して対処しなきゃいけないわけですけど、逆に言えばそういう悪い習慣がついてしまうと、それからそれを条件付けられますから、それがそれを直すのは本当に大変なことになってしまいますね。だからそういうことの前に正しい習慣をしっかりつけていかなきゃいけないんです。そのための出発点は、それはどういうふうに表現してもいいんだけれど、それを教育と表現してもいいし、強制と表現してもいいし、習慣化というふうに表現しても何でもいいんですが、やはり無理やりでもやらすっていうところから目を背けては始まらないんですよ。 やはりこれがその大事なところですよね。強制というのは非常にネガティブな言葉だと思いますし、実際マイナスの部分も当然あるんでしょうけれども、しかしこと教育に関して言えば、若い人に対する教育に関して言えば、この強制というのから目を背けては、教育自体が始まらないんですよね。だから子どもの顔色を伺うとか、子どもの、自主性に任せるとかっていうことは、結局のところ周りの人間が教育を放棄したに等しいんですよ。教育を放棄したところに教育はありえないので、どうなるかもう火を見るのも明らかですよね。どうなるかも明らかなわけですよ。親という字はですね、見ると高い木の上から子供を見るわけですよ。立ち木見るって書きますよね。やはりですね、高い木の上から子供を見なくちゃいけないんですね。で、子供の育成をしっかり考えて、しっかり見て、つまり高い木にいればその子の育成はしっかりわかるわけですよ。今こういう生活をしていたらこうなってしまうなと。それが悪い方に向かっているんだったら、断固それを排除しなくちゃいけないんですね。逆にこっちへ行ったら絶対に良くなると思ったら、それは高い木から見てわかるわけですから、客観的に見えれるわけですから。そうでなければ親の意味がないじゃありませんか。まさに立ち木見るなんですよ。本当によく作ってある言葉ですよね。教育っていうのはつまりそういうことなんだと思うんです。どうやっていい習慣を習慣として定着させていくか、そこでそれをさらにどんどんどんそれをいかに強化していくか、それだけなんですよ。そしてやはりこうさ、ある年齢になったらば、あ、人生というのは結局のところいい習慣をつけたもの勝ちなんだなと、いい習慣を身につける、ただそれだけなんだなっていうことが分かればいいんですね。でもそれは小さい子には分かるわけないから、それがはっきり分かるまで、やはり周りの人が、あれを特に親が高い木の上からそれを見て教えなくちゃいけないですよね。で、私は別に暴力っていうものを別に肯定するわけでも何でもありませんが、例えば、やはり昔の師範学校とかっていうのは、やはり教え方っていうのは非常によく教えていて、昔の教育を随分否定する人も戦後多かったんですが、やはりですね、非常に連達してるんですね。例えばですね、今の逆にですね、先生が生徒を殴って、それでとんでもないことになっちゃったとかって言いますが、要は事故でね、起こるっていうのは、要は殴り方を知らないんですよ。例えばね、女の子の顔を殴るなんてありえないですよね。昔の教師だったら絶対にしないんです。つまり戦前のね、教育受けたら教師なら絶対にそれはしないんですよ。あるいは女の子をでお尻をぶったりは絶対しないんです。なぜかっていうと、お産の時にね、そういうものに障害が出るといけないから、絶対に女の子でお尻をぶったりしないんですよ。昔の教育をきちんと受けた先生と、要は師範学校出たような先生っていうのは絶対しないんですよ。じゃあどこ体罰でするかっていうと、腿のところなんですよね。そこをやるんです。で、ぶつけ、そこをぶつんです。だから、で、その時にやっぱりきちんとこう直させなきゃいけないって意思を伝えるんですね。こういうことを直さなきゃいけないって。だからそういう、実は殴るっていうのは、あるいは体罰っていうのは、実は非常に高度な指導なので、要はいい悪いっていうよりも高度な指導なんですよ、ものすごく。やはり、高度な指導なので、だからそういうきちんとしたまず基礎知識がないと、絶対にダメなんですよね。で、そういうのがなぜか全部否定されてしまって、教えられなくなってしまったので、せっかくの教育の場でこういう、望まないような事故が起きたりするんですね。だからそういうことをもう一回も勉強し直さなきゃいけないかもしれませんね。ですが、親御さんも、私は親が子供に対する体罰っていうのは絶対にあってはならないとは思わないんです。ただもしするんであるなら、そういう基本的なことをしっかり勉強してしてほしいとは思います。で、その上であったら、やはり親が子供に対してそういうきちんと強制していくというときに、もし体罰が必要であるなら、それはぜひ、高度な指導だということを前提に、あるいはその基礎知識を知るということを前提にされたらいいと思うんですね。で、とにかくですね、親しかできないことがいっぱいあるんですよ。それを全部ですね、子供の自主性に任せるということで放棄してきたと思うんですね。これは断固良くないことですね。ぜひですね、ここの最初から強制というものが前提にあるんだよということを、まず考えた上で、教育っていうものを捉え直してほしいなと心から思います。強制っていうものを、もちろんネガティブな側面を重々承知してはおりますが、しかし、こと教育ってことに関して言うならば、強制は絶対にしなければいけないことなんですね。 ここをやっぱり受け入れるということがまずは出発点になると思います。それを避けては、避けるということは結局教育自体を放棄すること、法的することに等しいと思うんですね。多分ですね、中学生ぐらいになって、もうスマホ依存で困ってらっしゃるとか、それからゲームで困ってらっしゃるとかっていう方いらっしゃると思うんです。これ本当に放置しておくと大変なことになるので、例えばですね、例えば覚醒剤、もしね、ですよ、自分の息子さんや娘さんが覚醒剤中毒って言ったら大変なことになると思うんですよ。もう血を変えると思うんですね。だけども脳の、先ほど申しましたが、条件付け、あることに対する条件付けと脳内物質の分泌を考えるなら、それは全く同じことなんですよ。全く同列に扱われるべきことなんです。だからもし本当にスマホ依存で困っちゃうなんていうような、そういうなんていうんですか、よもやま話的なことではなくて、本当にそうなってしまったら真剣にそれを直すには取り組むべきことですね。だから真剣に専門家の力を借りるべきですよね。だからアルコール依存なんていうのも、結局のところアルコールに対するある種の容認するところがありますでしょ。で、そういうものをある種良しとするような、情報って流れてるじゃないですか。今ふっと思い出したんですが、水島新司さんのアブさんって漫画がありますが、ああいうものですよね。で、そういうものっていうのは至るところにあると思うんですよ。だけども、化学物質としてのアルコールっていうのは非常に強い薬理効果を持っているわけですよ。でもそれが社会的な、その歴史的な色のもので、その薬理効果の強さっていうのをある種なんていうんですかね、真正面から評価しないですよね。評価っていうのはその害をですよ、きちんとその捉えませんよね。でそれと同じようなことが、やはりスマホであるとかゲームであるとか、テレビゲームっていうんですか、ビデオゲームっていうんですか、そういうものに対する、ものに、同じようにそういうふうに軽く考えていることが多いと思うんです。これは大変な間違いだと思います。ですから逆に言えばですよ、そういうことをなる前に真剣に対処しなくちゃいけないんですよね。ですからその時にそういうふうにならないように、強制すべきものは強制して、いい習慣っていうのを身につけさせるってことが絶対に必要なんです。なんかこのお話がですね、ご参考になればと思います。ありがとうございました。
第644回の今回は、強制の喜びを知るというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。